金宝殿がインターネットでお送りいたします。インターネットラジオ朗読の時間です。この番組は上野花子でお送りします。皆さんいかがお過ごしですか？7月から8月にかけては私にとって畳みかけるように大きなことがあった時でした。所属教会の牧師先生が事故で急に天国に行かれました。そんな混乱した中、私自身も腰のヘルニアが見つかって緊急入院と手術、半月ほど入院しました。インターネットラジオの番組も予定通り配信できずにご迷惑をおかけしてしまいました。それにしてもこんなに連続して大きなことが起こると全くついていけないものですね。もう大混乱です。そういう気持ちも含めていろんな貴重な体験をしているなぁと感じています。当たり前だと思っていたことが当たり前でなくなる、そうなって初めてその価値やありがたさを感じるものですね。それをほんまめっちゃ実感しているところです。そして当たり前と思っていたなんて、私はなんて怠慢だったんだろうってね。すべては神様によって与えられ、生かされていることを感謝して歩みたいと思う次第です。さて、今回の朗読は、三浦綾子100の遺言です。三浦綾子さんは戦争を体験し、生涯を病と共に生きたからこその生きることと平和へのメッセージを多くの作品に表されました。この本の著者、小御堂和弘さんは、北海道旭川で長年牧師として働かれる中、晩年の三浦さんと親交を深く持たれました。三浦さんの死後、三浦綾子さんの言葉と聖書というテレホンメッセージを約10年続けられ、まとめられたのがこの本です。三浦綾子さんの珠玉の言葉と背景にある聖書の言葉を合わせて味わっていただきたいと思います。今日はどんな言葉でしょうか。ここで朗読する前に一曲お送りしましょう。アローマで、素顔のままで。
愛に目覚めた時、暗闇は消え、全てが輝き始める。愛に目覚めた時、素直な心で歩き出せる子供のように、祈りの中で感じ始めた、優しく見つめる眼差し、イエスはその手を広げ、ありのままのあなたを、イエスは強く抱きしめ、行くべき道を、確かな道を教えてくれる。愛に目覚めた時、悲しみは消え、すべてのことが見える。愛に目覚めた時、素直な心で許し合える、あの日のように、素顔のままで振り返ったら、 優しく見つめる眼差し、イエスはその手を広げ、ありのままのあなたを、イエスは強く抱きしめ、行くべき道を、確かな道を教えてくれる。イエスはその手を広げ、ありのままのあなたを、イエスは強く抱きしめ、行くべき道を、確かな道を教えてくれる。行くべき道を、確かな道を教えてくれる。
アローマで素顔のままでをお送りしました。では三浦綾子100の遺言の第21回目を朗読します。愛とは何か。もしその命を生み育てた真実の母ならば、決して死ねとは言わないであろう。愛とは死ねとは言わぬものだ。もし我々に国のために死ねというものが出てきたら、それは我々を愛してはいないということを知るべきだ。太陽はいつも雲の上により。以前 NHK テレビでラストメッセージというドキュメントが放送されていました。そこでは映画監督の故木下圭介さんが取り上げられていました。木下さんは戦争中、中国大陸で日本兵たちによって中国の民衆が次々と殺されていく様をつぶさに目撃しました。そのような経験もあり、木下作品には弱い者や小さな者への同情とともに、人間を不幸にする者たちへの怒りが反映されているのだと紹介されていました。現代、社会は非常な格差社会となり、一時は勝ち組、負け組という言葉をよく耳にしました。負け組と言われる人々は、いやおうなく辛い生活を余儀なくされています。しかし、勝ち組、負け組にかかわらず、すべての人は、大人であろうが、子供であろうが、有名であろうが、無名であろうが、神の目には尊く、愛されているかけがえのない存在です。まことの神は、私たち人間一人一人が、真に幸せになってほしいと切願しておられます。人間一人一人が大切にされ、幸せになる社会づくりを目指したいものです。聖書の言葉。しかしあなたは私を母の胎から取り出した方、母の乳房により頼ませた方。詩編22編9節。今日は愛とは何かというテーマでした。言葉だけ聞くとまたまた壮大なテーマですよね。 愛を語ろうとすると一言で表すことはとてもできませんが、今日は愛と命という観点から考えてみたいと思います。三浦さんの言葉の中に、愛とは死ねとは言わぬものだという衝撃的な言葉がありました。愛と死は真逆にある言葉のように現代の私たちはイメージしますよね。でもこの二つがつながったこととして使われていた時代があるんですね。それが戦争においてです。国を愛するなら死ねるだろうと戦争で死んでいくことを栄誉だと教え込まれ、洗脳と言っていい状態にされていたのです。誰かのために死ぬということがないわけではないですし、それは究極の愛と言える行為です。ただそれは自分の意思で行われた時に愛の表現になるのです。三浦さんも、それが我々を愛してはいないということを知るべきだと書いておられますが、命令、強要された場合は愛でも何でもないのです。何かのために命を懸ける、それはそう簡単にできることではありません。同じ三浦綾子さんの小説の中に、塩狩峠という実話があります。長野信夫という人が北海道旭川近くの塩狩峠で乗っていた列車が脱線し、坂道を暴走し始めた中、自ら線路に飛び降り下敷きになることで列車の暴走を止め、乗客の命を救ったという出来事が、長野さんの人生、キリスト教との出会いとともに書かれていて、現地には記念碑や記念館が建てられています。同じ列車に乗っていた知人は友人が一人だけ、向かう先には婚約者が結納のために待っていた。そんな中で命を懸けることなど誰もができることではありません。なぜそんなことができたのでしょうか。言えることは、命を懸けられた愛を知っていたからです。それはイエス・キリストによる十字架です。人がその友のために命を捨てるという、これよりも大きな愛は誰も持っていませんと聖書にあります。神様に背き罪を持ってしまった人間、けれども神様は見捨てられることなく愛し続けてくださった。そして取り除かなければならない罪のために人に罰を与えるのではなく、自らの一人子イエス・キリストを十字架にかけて裁くことによって人の罪を許し、救いの道を与えてくださったのです。これが神様の最大の愛です。この愛を知り、受けていたからこそ、長野さんは自らもその命をかけて愛することができたのでしょう。無償の愛ですね。母親の愛もよくそのように表現されます。ただ、実際には難しいことです。子育ての中では思うようにいかないでしょうし、イライラしたり、自らの不甲斐なさに落ち込んだりするのが人です。ただ、そこに神様に愛されているということを忘れないでください。どんなに情けない自分であっても、負け組と思える人生を歩んでいたとしても、注がれる神様の愛には何の違いもなく、同じように尊い存在なのだということを。その命がけの愛を知ったときに、人は生き続ける力を受けることができるのです。そこに立ち返ることができるのです。私は愛を思い出すことができる一つの人形をいつも目に入るところに置いています。だから、あ、そうだ、愛されているんだった、と立ち返り、聖書を読もうと心の向きを変えることができます。皆さんも愛に触れられる何かが身近にあるのも良いですね。小さな工夫で命がけの愛に 生かされることができるのです。ここで最後の一曲をお送りしましょう。福本夏子さんで存在。 本夏子さんで存在をお送りしました。皆さん、今回はいかがでしたか。この放送は金宝殿近畿福音放送伝道協力会からお届けしています。金宝殿とは近畿一円の500を超えるキリスト教会のネットワークです。皆さんのお近くにも金宝殿の協力教会があります。お近くのキリスト教会の紹介をご希望の方は金宝殿公式ホームページをご覧くださるか、金宝殿に直接お尋ねください。また何かご感想やご意見、ご質問などがありましたらご遠慮なくお尋ねください。お待ちしております。次回は10月にお届けする予定です。また以前の番組も残しておりますので、ご自由に何度でもお聞きください。この放送は朗読者の上野花子でお送りしました。それでは皆さん、次回をお楽しみに。お元気で。